おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
人生というのに点を打っていく、かのスティーブ・ジョブズが言いました。
はい、
これは死の間近、おそらく彼の中では死を覚悟した上でありましょうが、2005年スタンフォード大学で学生たちに語ったスティーブ・ジョブズの成功の秘訣、ドットを結べ。
はい、
人生において何と何が結びついてくるか前もってわからないのだ。大事なことは何かを信じること。その神秘的な何かへの信仰に導かれ、一つずつ点を打つ務めを重ねていくこと。私が言いたいのはね、結果の遺憾によらず、超越的な不思議な声を信じて、それに身を捧げること。人生で目指すのは実は成功ではなく意味である。点を高いところに打つ、低いところに打つという一点のみの幸せ、不幸せで見るな。その点が何に結ばれてここまで来たかという横の流れ、時間の流れの中で見るときに初めて意味を持つ。
はい。
点を結べ。これなかなかいいですね。
はい。
そして、カナさん。私、ふっと思ったんだけど。
はい。
もう、結構年じゃん、うん、な。江戸時代の人だったら、とっくに死んでるような年齢を、段階の世代で私なんか生きてるわけだから。
はい。
その点を死の向こう側まで持っていることが幸せなんじゃないかな。
私、前、哲也さんがおっしゃった言葉ですごく今でも印象残ってるのが、死んでからも俺仕事してたいよなって、死んでからも仕事をしてた。あ、そういうことかって今思いました。
死の向こう側にさえ打ったドットがあると、人々はそこに架空の線を結んでくれるのよ。
はい。
そのことによって人生っていうのは本当の意味。幸せ、不幸せも含めての意味が出てくるんじゃないかな。
うん、
例えば、坂本龍馬、私たちがなんで好きかというと、龍馬は死の向こう側にドットを持ってたん。
うん、
それは共和国、民主制の日本、そして開国の日本、そして世界を相手に商売をし、みんなで働く国家、日本を夢見た。
はい。
そのドットの点が、坂本をして暗く語れないという、死の向こう側までドットを持つ。ジョブズだってそうだよね。アップルの成功ってのはもちろんありますが、彼はアップルの成功の向こう側に全く違う情報社会の到来を予見して、そこにみんなが今立派に死の向こう側まで 見通した人物として見てしまうのはそのせいではないだろうか。結果の遺憾によらず、ただ超越的な声を信じて、懸命にドットを結ぶことである。人生は成功でなく、意味で満たされなければならない。よーし、ドット打つぞ、俺。さあ、そこでですね、この山口さんがおすすめになってるのは、皆さんもお暇だったら読んでくださいね。難しい本ではありません。中島敦史。
はい、中島敦史。
うん、うん。これ五条出世という、あれです、西遊記に出てくる化け物。
はい。
彼がね、人生で悩んでいるという物語があるんですよ。
へぇー。
で、この五条という化け物がですね、ひどく苦しむんですよね。
はい。
その、自分の人生に何の意味があるだろうかっていう、その人生を哲学的に悩む五条、佐五条が、旅に出て、何かを懸命に悟ろうとするという。佐五条ってわかるか？
はい。
首にほら、ドクロの。
はい。
あれかけてるだろう。
これが佐五条か。
うん、そうそう。はい。うん、豚があれね。
超八戒。
超八戒。で、佐五条。
はい。
首にドクロの首飾りをしてるんです。うんうん、ドクロが、佐五条が食った人間ですよ。
お
ー。それの頭蓋骨を首に下げてるんですけども、人間を食ったせいか、人間みたいに悩むようになってしまうんです。
はい。
で、いろんな人物に人生一体何のために生きてゆくのか、その訳が知りたいと言って、旅して歩く五条の物語なんです。
うん、
で、その物語の中で五条が、ジョウという仙人に会います。 仙人は五条にある妖精の話をしてくれます。その仙人が語った話が、小さなみすぼらしい魔物だったが、常にあるものを探した。さあ、この五条が懸命に探したもの、それは何か。それは明日の続きということにいたしましょう。この続きまた明日のまな板の上で。